皆さんこんばんは。11月27日深夜0時を回りました。私土浦どん平と、
おはようございます、ケンジです。
はい、今回も始まりました、チューチューラジオ夜の話なんでチューチューやねん、
はい、夜やからね
夜やから、はい、ベロチューチューラジオにしましょうか。そうですね、今度からね、はい、はい、いや本当にもう秋がね深まりまして、まあ、それを晩秋と言いますが、
はい、
まあ紅葉パラダイスみたいな、
ね、そうですね、
ケンさんわからないやろけど、京都滋賀の方はね、はい、昔から滋賀県にある、はい、琵琶湖温泉ホテル紅葉っていうね、
はいはい、
もう今なくなってますけど、
はい、コマーシャルありましたよね、
はい、ありましたね、はい、もう紅葉で今京都ももう外国人真っ盛りということでね、
はい、
これ外国の都市かと思うぐらい外国人が多いですね。
むちゃくちゃいますよね。
東京でもニュースに、ね、なってました、はい、京都に外国人が来すぎるっていう、
はい、あ
どうなんだっていうなんでそんな討論してるのか分かんないですけど、
一番ですもんね、多分日本で一番 ね行きたいところっていうのは京都と外国人の、はい、でその次ぐらいにちょっとこう姫路城みたいなも入ってるみたいな。
そうですね、世界宝ですからね、はいはい、いやもうそれはいいんですよ、もう京都もね、はい、栄えるし、だから今ね京都市内でのもう宿泊が全然なくですね、
はい、
滋賀だったり、はい、奈良だったり、はい、そちらの方に宿を取ってっていうね、
は
い、パターンがすごい多いみたいですね。
なるほどね。
まあそれはどこもね潤うし、はい、活性化になるからいいんでしょうけど、
はい、
ただちょっと僕知ってるホテルにね、
はい、
インバウンドの、
はい、
お客さんがたくさん泊まるところがあって、はい、僕もまあ立ち話してね、そこの支配人と友達やから、
はい、
まあフロントとかにいるじゃないですか、
はい、
そしたらねすごいですよ、もうインバウンドでも、
はい、
まあこんなこと言うたら失礼かもわかんないですけど、格の上のインバウンドのツアーやなっていうのと、はい、
ああ
ちょっとこれはのような、はい、インバウンドのツアーだなっていうような、
はい、
あるんですね。
あ
でこれはもう一つやなっていうような、
はい、
ツアーの方々はね、
はい、
もう本当びっくりするぐらい、
はい、
日本語ももちろん何もわからない、
はいはい、
英語も何もわからない、はい、もうチャイニーズオンリーで来るんですよ。
あ、はいはいはいはい、
だからねこっちがいくら片言の英語で喋っても、はい、もう本当に何も通じないから、
はい、
もう好き放題ですわ。ちょっとねひどいんです。
そうですよね、僕が以前ねその中国、はい、上海とか北京にお邪魔した時に感じた言葉が、はい、こう すれ違う方々皆さん中国の方を見れば見るほど 笑ってる人一人もないんですよね。
あ、
全員真顔なんですよ。ちょっと顔が怖くて今だとね、はい、こう携帯でこう喋りながらね、なんかニコニコしてる人がいたりとか、はい、ちょっと難しい顔をした人がいたりとかっていう、こうみんなこう僕人見るの好きなんで、
はい、
表情見るんですけど、中国行った時だけは全員無なんですよ。あずっとなんか無の仮面がなんか人すら歩いてくる、すれ違う、
それ面じゃなくて
びっくりしましたね。
へ、
はい、
あそうですか、
はい、
なんかね、あの喋っててもね、声のトーンがまたね、はい、うわーって大きいんですよ。あ、だからね、もう圧迫されるんですよね、はいはい、全然感情的にそんなに感情をむき出しにして喋ってるんではないんですけど、はい、こっち側から聞くと、はい、なんか怒ってる、はい、みたいな、はい、文句言うてるみたいな感じなんですけど、はい、全然そうじゃないんですけどね、はい、だからね、ちょっとそういう姿を見てね、中国人に対する気持ちがね、気持ちというか見方が変わりましたね。僕もともと今まで、はい、日本から出て世界へ行ったっていうのは、はい、まあちょっとペーロンっていうね、はい、スポーツの世界選手権が中国であって、はいはいはいはい、それのために中国に唯一僕、はい、外に出たのは中国唯一1回しかないんですね、はい、なので中国にはすごい愛着があって、好きな、すごい好きな国だったんですけど、はい、最近のちょっとね、日本に来られてる方を見て、はい、わー、なんか国民性が変わったというか、ちょっとひどいなっていうことが目立ちます。あ、まあ、ニュースでもそれはなってますけど、はい、だからね、まあもちろんね、経済的にはいいんでしょうけども、はいはい、まあ、日本人しっかりしないとダメですよっていう ね、そのうち住み着くよ。
はい、まあ、でもなんか、ね、北海道の山とかいっぱいもう変わられ、ね、変わられね、
そうですね、
もう購入したとか、でも、まあ、でも正直ね、僕思うんですけど、勝てないですよね。
勝てないです。
人口にしてもね、はい、今もう本当にもう伸び盛りじゃないですか。はい、だからなんかよくこう DVD 借りてね、映画見ても。はい、アメリカの映画なのに、はい、今までは普通にね、絞りの車があったりとか、はい、ああそうなんだなって見てたのが、ちょっとこうトヨタのレクサスが入り出したって、はい、おっと思って、最近見てその洋画を見て、アメリカのそういうハリウッドの映画を見て、はい、DVD 見て感じることは、はい、必ず一人ぐらいはね、中国人が入ってるんですよね、うん、俳優さん。そうですね。で、なおかつストーリー的に中国のそういうストーリーが多くなってきて、うん、っていうのは、あ、やっぱり出資してるんだなっていうのが、
そうですね、
はいはい、よくわかりますよね、作品見てると。
そうですか、
はい、
なんかハリウッド映画でね、はい、昔からよく言われるんですけど、日本人役も中国人の方がやるのがすごい多いって言いますね、
は
い、
あ、まあ、顔は一緒ですもんね、はい、アジアでね。
あ、日本頑張れ、日本頑張れ、日本まあ頑張る、ちょっと材料が一つできました、
はい、
なんと、はい、大阪万博ですよ。
イエイ、
決まりました。オリンピックに続き、ね、万博と、多分ね、なんか流れからしたら東京オリンピックがあった後、はい、数年後に大阪万博で、はい、だったので、はい、あ、今回多分大阪決まるなっていうなんか意識はありましたけど、はい、でもやっぱりなんか嬉しいもんですよね。
そうですね、僕ら特にこう地元ね、
そうなん
です、関西の人間は特にね、はいはい、よしみたいなね、
こうなんかね、
やっぱ経済も上がりますし、うん、それに伴ってまた綺麗な街づくりになってね、うん、でまたそのに、その大阪の方々、日本の方々がやっぱこうマナーよくってなるとかっこいいですよね、
は
い、
確かにそうです ね、はい、それは道路の整備、はい、もうすごいこれから数年にかけて、
そうです
ね、あれ何百億かけてやるって言ってましたから ね、
そ, うですよね、
それはまあ大阪がもう売って出るっていう、もうあれしかないですもんね。
そうやね、
もうこ の, もうこの 何年間っていうかね、他何ももうないですから。
そうですよ、ね、
東京オリンピックは日本はもう不景気になるって言ってたところ、はい、まあ、あれがやっぱりあって、ね、
はい、ちょっと
まあちょっと持ちこたえるでしょう。
そ う,、はい、そうですね、
うん、割と1年未満ですけど、何ヶ月にわたってのパビリオンだったりとかするって言いますからね、はいはい、楽しみやなっていうのが ね、
なんか前島ですよ ね、 あのね、
前島の方ですね、
はいはいはい、で、
なんかもう昨日の話で、すでに地下鉄をもう前島まで行かすっていうね、今から掘って間に合うのって思いましたけどね。いや、でもなんかすごいどんどん栄えるから。
そうですよね、だから万博行って反対側のね、はい、USJ 行ってってできるもんね。
そうですね、
あの辺がちょっと栄えますよね。
栄えます ね、
ね、
本当そうです、
はい、この花子ぐらいにちょっとマンション持ってもいいかもしれない
ですね。うわ、そうです ね、 ね、そして南海トラフがあって、はい、一番津波にえらい目に遭うっていうね。いやいや、まあそんな、あれですけど、本当に明るい材料やなっていうのが、
そうです、ね、
なんかすごい嬉しいです。僕はケンさんはね、44年生まれでしたっけ、はい、
49年、
あ、49年か、はい、あ、じゃあもう全然万博の後ですね。
後です。
僕は実はね、はい、万博は 4,5 歳で行ってるんですよ、は
い、
で、その頃美濃豊中やったかな、住んでたのが、
はい、
だからね、なんか割と近かったイメージあるんですけど、はい、芝生でね、太陽の塔の下の芝生で、はい、 なんか遊んでる写真とかね、もう白黒のものすごい古い写真、これ、はい、大正え明治え江戸の終わり見てみぐらいの、あの色合いのしてる写真、
はい、焼けてね、
はいはいはい、あんなやつで、あの万博で遊んでる写真がね、はい、ありますもん。
へえ、
だからなんかわあすごいすごい、パビリオンもなんかいくつか回ったのはうっすら記憶にあるんですけど、はい、太陽の塔は入ったかどうかちょっと分かんないんですけどね、はい、まあ、去年ぐらいね太陽の塔に入れるっていうので抽選がものすごい殺到して、
はい、
未だに続いてるのかなまだ、はい、まあ、見てみたいなとは思うんですけど、はい、もうこうなったら、はい、岡本太郎さんおられないし、
ね、
誰かが出てきてね、はい、今度の大阪のなんかシンボル的な、
はい、
これ作ってほしいですね。
そうですよね、
太陽の塔に負けないぐらいって言ったらほんま大しそうなもんですよ。
もうあれシンボルですもんね、
ねえ、はい、どうしましょう、大阪大仏、
大仏大大仏
大大仏、大阪大大仏、ね、茨城県の牛久みたいにね、
はい、
牛久のものすごい、もうこれ東京からでも見えのちゃうのいうぐらい立ってるあの大仏
はい、ああそんまにね、なんかそういうの大阪がね
絶対欲しいですね。
ああ いいかもしれない。じゃあ、はい、正直海遊館からも見える、ね、
見える
もう近いんでね、はい、ああ
で、あそこの、はい、舞島って夢の島って言われてる、はい、まあ、ゴミを埋め立てた島なんですけど、はいはい、あそこのゴミ焼却場の建物が、はい、もうね、外国のね、
はい、
宮殿みたいな建物じゃないですか、
ですね、
はいはい、あれは絶対あのままにしといてほしいんですよ ね、
そうです
ね。だから言ってみたら他の建物もちょっとずつあんなにしてお
しゃれに、
ね、なんかすごいここえ何っていうような、
はいはい、もう夢の島にね、
はい、湾岸線とか走っててもあれを見えた時に、はい、みんなやっぱりえあれ何って絶対東京の人ロケバスからでも言ってましたし、
あそうですよね。だから一番初め僕らがこう大阪ね湾岸走ってる時に、
はい、
お友達が、はい、あれあれあれやと USJ
いやあれがね
違うっちゅうねんってえそうなんてとぼけながらあれは USJ って行ったことあるみたいな、ね、あるあるって大嘘つきやったっすけどね
いやそれは本当ね、なんか今までやったああいう建物の高速のそばいたらね、
はい、
もうラブホテルかなっていう感じでしたけど、
はい、
なんとゴミ焼却炉やっていうね、
はい、斬新ですよね。
ちょっと斬新でよかったな、は
いはい、おしゃれです、
うん、
キントンみたいなね玉ねぎが
ポンポンと、
はいはい、金ピカが乗ってね、
なんかやっぱあの島はね、はい、なんかああいうシリーズにしてほしいですね。
そうです
ね、それと本当に今言ったようになんか一つの大きなね、はい、シンボル的なもの、
はいはい、そうですね。
何がいいんやろうな、これ楽しみやな。まあ、多分なんか太陽の塔みたいなやつは作るはずですよね。
そうですよね、そうですよね、はい、まあ、ビリケンさんがいて通天閣があって、うん、ね、セットアーチの方には通天にはそうやって万博の時の太陽の塔があって、はい、
そうですよね。
今度は前島あっちの方でなんかね、う
ん、なんか欲しい な、 面白いな、すごいもの、なんかあれどこでしたっけ、アメリカでの
自由の女神、
自由の女神みたいな、
はい、
ちょうど海辺ですし、
なんとなく
雰囲気似てるから、
ね、
ああいうぐらいのものをね作ってほしいですね。
本当やね。
ほんな東京行ったらスカイツリーがあるし、
はい、
もう大阪行ったらもうそれっていう風な世界にも通じるもの、
そうやね、そうやね、
それが欲しいですね。
まあ、アベノハルカスを作れるぐらいの技術とあれがあるのでね。
そうですね。で作ってアベノハルカスから橋を架けると明石海峡大橋を一つもあれをね、釣りだけで作れる技術があんねやから、
はい、
アベノハルカスからそこまで行くってもう宇宙都市ですやん
ロープウェイみたいにしてもね、
はい、はい、ほんまや。ほんだら生駒三条遊園地がちょっと困りよるかもしれない。困るわ、そんな高いところにみんな客寄って今まで高いところ行ったから生駒の三条遊園地やったのに言って
すねるよね、
はい、いや本当にでもね楽しみな、まあ数年後ですからね、もうね、
そうですよね、
もう5年後ぐらいでしょ。
早いですよ。
いや地下鉄間に合うの掘っていや本当にね、まあいろいろ明るい材料がありますが、
そうですね、
まあ秋の終わりというのでね、はい、ケンさんはまだモミジは見に行ってないですか。
ね、先日、まあ、ドライブがてらで、はい、ちょっとこう出雲の方に、いつも山陰で、はい、出雲行って、
出雲大社行かれましたか。
はい、神有月に、
神有月に、
はい、よかった。
ああそう、神さんいっぱいお会いされました。
はい、でもねこれ本当に不思議なんですけど、
はい、
まあ土曜日に行きました。
はい、
金曜日に行って土曜日に帰ったんですが、うん、その土曜日の日に最後もう神さん帰る時ですよね。
あ、 そうですか。
そうなんですよ。18から24やったんで、ほう、24の夕方はものすごい神秘的な空になってました。
ああそうですか、
はい、あんまり神さん神さん言わないんですけど、僕もその空を見た時に、あ、神さん帰ってはるわと、うん、
あ、なるほどね、はい、ほんであれですか、やっぱ車で行かれたから高速の入り口でこう乗してくれっていう、
はい、
ならなら
全国の神さんね
後ろ出てました、
はい、いやいや言って店員オーバーなるけどって、神さんが大丈夫って
、はい、いや出雲大社行かれましたか、
はい、なんかね、僕記憶にあった行ったことあると思ってたんですけど、はい、まあはるかにもう20年以上の前の記憶やったので、はい、はっきりしてなかったんですけど、やっぱ神秘的で、やっぱ、ね、神社仏閣は素敵ですよ ね、
すね、
下が土で、うん、あの森林があって癒されて、はい、空気感がなんかこう気持ちよかったですね。
あ、はい、あの出雲は伊勢に比べてどうですか、観光地っぽくなってないですか、まだ。
いやでもね、
人多いですか。
むちゃくちゃ多かったですね。で僕本当にもう夕方着いたんで、はい、夕方パッと行ってパッと帰れたんで、はい、ギリギリその晴れた日やったし、日も持ってくれて、
なるほど、
ああ神さん持ってくれたなと思うような気分で帰れたから、はい、本当に観光客が少なかったんですよ。で次の日もう一回この灯台を見に行こうとか言うて、はい、灯台の方行った時はもう車動かないんです、だからもう違うルートから行ってみたいな。
そうですか、
はい、もう最後の日はねすごかったです。
あ、その神さんが最後 、はい、その日までいるっていう日は、はい、
その3日間木金土とでそういうなんか何年祭みたいななんかがあったみたいで、余計になんかすごい人でみたいな。
わあすごいな、
気持ちよかった
ですね。みんな行くんやな、は
い、もう他府県ナンバーばっかりで。
あ、そうですか、
はい、
ほーね、伊勢でもすごいって、
山梨富山とかもありましたよ。
うん、そうですか、
はい、ナンバー見た時にどっから来てんねんっていうぐらい、
はい、いや、あの出雲大社はもちろんその神殿もすごいですし、あれですけど、その例えば紅葉がそばにもいっぱい咲いてたりとかもするんですか。
でもね、海沿いなんでほぼ。
そうなんですか、
はい、だからそんなにね、山の中っていうイメージよりも、はい、
あ、そうなんですか、
はいはい、全然山の中なんですけど、さほどそのなんかすごい紅葉っていうイメージじゃなかったですよね、
うん、あ、はい、
そうね、それよりもだからやっぱ海の旗のなんかまたそこにちょうど出雲大社のどれぐらいかな、1キロもないと思うんですけど、うん、何百メーターか西川にまた小さな、はい、山、その湾の中に島があって、そこにまた鳥居があるんですよ、神社があって、本当にそこに神さんが降りてきて、
はい、
そこから出雲大社に入るっていう通り道があるらしくて、
は
い、そこもなんかもう 砂場なんですが、
はい、
もうちょっと離れてみるともうアリンコみたいに人がみんな写真撮りに、
そうですか、
はい、すごかったですね、もう観光バスから何から
、
はい、でもすっごく晴れた日やったので、
は
あの、はい、湾岸沿いをこう走ってても本当に綺麗で、
あ、そうですか、
はい、まあ、あんま癒されたなと思って、
あ、皆さんご利益いただきに行ったんですね。
そうですよね、
たくさんに渡さなあかんから、でも神さんも大変ですね。
でもなんか、まだ、ね、伊勢の、
はい、
伊勢神宮とは違った雰囲気の、
うん、あ、そうです、
もう少しね、海もあって自然があるような、はい、やっぱ伊勢神宮は自然っていうよりもちょっとこう綺麗にも、ね、うん、何年生があったようにきっちりで、はい、作られてるので、
あ、
はい、よりもう少しこうナチュラルな感じで自然で気持ちよかったですね、
は
い、うんうん、お伊勢さんもね、行くんですけど、
はい、
久しぶりに、はい、久しぶりに僕出雲行って、あ、また来たいな
と、あ、そうですか、
って思いましたね。
いや、いいですね、はい、まあ雪が降る前にね、
はい、
皆さん出雲へゴー、
はい、よかったですね。
もうでも神様はいませんよ、
はい、
それぞれね、
はい、
帰っちゃいましたところに帰りましたから、はいはいはい、また来年ですね。
そうですね、
神奈月、はい、日本全国では神奈月と言いますが、はい、出雲にはみんな集まるから神有月という、ね、はい、
そうなん
です、名前で呼ばれてますが、
はい
はい、そうですか、まあ、なんか神聖な気持ちになりますよね。
そうなんですよ、
出雲もそうですし、はい、伊勢もそうですし、
はい、自然にね、
うん、
癒されて、
あ、いいですね、
マイナス4で、
そうですね、
はい、
あ、そうですか、いやもう本当に僕もあえてまだ見には紅葉は行ってないんですけど、はい、まあもうね、そこら行くところでロケ行くところとか、うん、チラチラ見えるじゃないですか、はい、まあ、それで楽しんではいるんですけど、 まあね、もう晩秋ですから結局はもうそろそろ終わりに近づくと、ね、いうことで、いやもう本当にあの晩秋といえば、はい、あの晩秋阿子、はい、なんかえらいこじつけですけど、はい、まあね、来月の14日にね、はいはい、打ち入りの日になりますが、はい、まあ、この晩秋阿子のこの物語が好きでですね、
あ、かっこいいです ね、
はい、ね、もう阿子事件というね、正式には、はいはい、あのいう名前ですけれども、はい、まあこれね、また冬、ね、大体この冬の時期になると、もう昔はあのテレビでですね、
そうですね、
阿子老子のテレビいうか映画、昔作った映画を流すことが多かったんですけど、はい、今は本当にね、こう誰も触れないですね、阿子の話に、うん、もうちょっとなんかテレビ的にも欲しいなと思ったりとかねするんですけど、はい、いやもうだからなんていうんですか、僕がね、何回も言ってますけど、この阿子老子がね松の廊下で、はい、ことを起こしてからですね、はい、まあそれで早かごですけど、かご、はい、に乗ってですけれども4日半で阿子に着いたというね、はい、まあ、ほぼ700キロぐらいあるのに、はい、4日半ですよ皆さん。松の廊下って東京の江戸城ですからね、はいはい、今の皇居のとこですよ、はい、あそこから走って4日半で阿子っていう、もう絶対信じられへんのですけど、はい、どの文献にもそれは載ってるというね、はい、まあ籠担ぎですけど、まあ、担いでる人はもちろんですけど、まあ、一人で行きません、はい、担いでる担ぎ手が2人、これは何キロごとにもうすぐにバトンタッチするようにして待ってるらしいんですけど、はい、まあ、乗ってる人一人で7キロぐらいずっと木の上に座ったままですから、もうなんか
地やね、
はい、地ヘド履いてたらしいですけどね、
やっぱりね、
はい、それぐらいなこと過酷やったらしいですけどね。
いやでもそのじゃあ連絡、そのバトンタッチするね、関所、はい、もまあそうですけど、うん、今みたいにこんな携帯があるわけじゃないですからね、そう、ほん考えられないですよ、
ね、いや考えられないです。だからまあその時代の産業としてそういう運搬っていうか、はい、そういう風になってたんでしょうね、
逆ね、
はい、逆の人がね、
すごいな、
いやカゴ担ぎの人らはそらすごいですよ、もう何十キロあれ一人で走るっていう感じですからね、
はい、ね、昔の人はそんなに大きくなかったですからね、
はい、まあそれもすごいし、4日半で着くっていうことがすごいし、はい、もうあまりにも悔しいからですね、はい、僕もほんまにまあ10年ぐらいもなるかな、もうこれ絶対俺も行ったろうと思って、もう本当東京のね、はい、日本橋から11月10日でしたわ、はい、忘れもしません、はい、いい天気でした出発しましてですね、はい、まあ最初よし今日はどこ熱海ぐらいまで、熱海というかその手前のね、はい、箱根のふもとぐらいまで行けたらなと思って行ったんですけど、はい、なんかちょっとねスタートしてこう 2、30分、なんかこう1号線をずっと行くと、はい、まあ、昔の東海道が1号線ですので、はい、まあ、銀座を通ってとかってずっと想像してんねんけど、なかなかそんな通りに来へんのですよ、はい、あれと思ってたらもう全く反対方向向かってね東北の方を向いてね走っとったっていうねこんなもんいつまでだっても晩秋阿子つかんでっていうねっていうようなエピソードをまずスタート時から、はい、ほんでもう一回自分誰もいないんですよ、はい、僕リックサック一つで、はい、自転車だけで行ったんで、はい、もう一回日本橋まで戻って、はい、って言いました照れくささに
、まあ、今やったらね、はい、その携帯でね、はい、Google のナビとかでも行
きますけどね、はい、そうなんです。だからね、それでまあよし今度はもうちゃんと仕切り直してよし行くぞって言ったら銀座も通って、はい、まあ行ったんですけどね、はい、やっぱりねなかなかこう進まないんですよ。でもその日途中ねいい天気だったのに午後からにわか雨的なものが出てきて、はいはい、川崎越えたぐらいからこう雨が降り出して、はい、結局その日は藤沢っていうとこまで行ったんですけど、はいはい、まあねもう最後雨に濡れて、はい、もう結構きついような初日から、
はい、
でまあそこから2日目もうこれは箱根越えるぐらいまで行こう、三島ぐらいまで行こうと思ったんですけど、はい、やっぱりちょっと難しく、はい、箱根の麓で2日目終わりっていうね、はいはい、3日目はこれ本当に箱根を越えなきゃいけない、はい、これがね、はい、もう本当にきつかったんですよ。あもうなだらかな坂、はい、永遠とね、箱根、はい、マラソンであれ映ってるように、はいはい、ああいう坂が永遠と何時間も続くんですね、はい、 そして観光バスと大型トラックがどんどん通るし、まああと5歳若かったら本気で泣いてたやろうなっていうねの経験をしましてですね、はい、やっとこう、ああやっと頂上やと芦ノ湖のところをたどり着いて、はい、ああ頂上やなと思ってお茶飲んでいきっておばさんらが言うんで、お土産も、はい、もののね、はい、そしてありがとうっておばちゃんこっから下りですかって言ったら、うん、あと40分間ぐらい登りだよっていうえまた登んのってもう真っ暗ですわ、はい、ほんで真っ暗闇の中やっと頂上着いたらもうね夜中ですから、夜中というかまあ夜ですから、はい、車も全然走ってないんです、はい、ほんでもうあの東海道の一番最高潮っていう看板もあったりするんで、はい、やっとこっから下りかと思って降りた坂道がもうね、もう全面に三島の夜景とその右隣に沼津の夜景とか見えて、もうね自分こっからドライブウェイを通り越してガードレール飛び越えて飛べるような気になってね、
はい、ああ綺麗すぎて
ちょっと宮崎駿の世界みたいな、
はいはいはい、
って走りながらね、はい、言ってましたわ。でもその景色を見た時に感じたのは、はいはい、あやっぱ苦しい後、もうほんま苦しかったんで、はい、苦しい後にはやっぱこういうものが訪れるんやなって、これぞ人生ぞっていうね、はいはいはい、ちょっと武田さんみたいな、ね、哲也さんみたいな雰囲気になりましたけど、はいはい、ご褒美があるんやなって、で思ったのはもう死ぬまでにこの景色をもう一回見に来るっていうのを自分の中で誓ったんですけどね、はい、まあ、そういうような箱根のもうすごいしんどい思いして、はい、まあ、8日間かかって京都三条大橋、はい、まあ、阿公までは行けなかったんですけど、はい、京都三条大橋にゴールしまして、
はい
はい、もうだからね東海道53次は完璧にしました、
はい、
ただちょっと悔しいのは8日もかかってんの、はい、まあ、実際もうちょっとあの行くと2日ぐらい短くできるなと思ったんですけど、
は
い、
まあ、ちょっとあの初め北陸の方行っちゃったら
そうだからね、はい、それが、まあ、ちょっと悔しいのと、それでも6日かって、はい、2日減らしても6日か、それでも阿公までの人に負けてんのかって思うとね、昔の人は偉かったっていうね、もうそれで締めくくりました。いや本当にね、まあいろいろね、はい、まあ晩秋もあれば、12月になってまたクリスマスだったり、ね、忘年会だったり、はい、ね、飲みすけの皆さん、
はい、
言い悪くしないように
そうです、ね、
していただけたらなと思いますね、はい、あとねもう一つまたちょっと告知になるんですけど、
はい、
琵琶湖マリオットホテルっていうね、はい、リゾートホテルで、
はい、
夏にもやりました、はい、が僕がね一人で朗読劇をやります、
はい
はい、プラネタリウム、有名なプラネタリウムがあるんですけど、
うん、はい、星空を満点のね、は
い、そこでもう満点の星空のもと、はい、僕が楽しいほっこりするお話をね、今回はクリスマスにちなんだお話を、
サンタさんに、じゃあ
します。そうなんです、
ジンタクロースが出てくる、
はい、もうサンタのお話ですね、まあ、ちょっと今までの見方変えたようなサンタが出てくるんでね、ちょっとこれは楽しみです。はい、まあ、12月の24日14時からですね、
はい、14時20ね、
はいはいはい、また今後告知しますが、はい、琵琶湖マリオットホテルです、ホームページ見てもらったら出てます、よろしくお願いします、はい、いやーケンさん、もう次回はもうなんと12月の放送になりますね。
そうですね、
いやもう早いですよね、早い、どうです、もうなんかもうなんか面白い話しましょうね、12月も、そ
う
です
よね、もう最後なんでね、
はい
はい、
平成最後の12月、
そうですよ、
いやまたね、皆さんと12月の11日にねお会いできるのを楽しみにしております、
はい、
それでは今夜も皆さんありがとうございました。さよなら。
ケンジです。
ドンペイです。
夜のお話。